界一周チラミの世界史。ここは世界のどこかにある学校。今日もここでゆるーく世界史の授業が行われていました。
起立。礼。着席。では、これから世界史の授業を始めます。でもその前に出席を取ります。大谷くん。
はーい。
竹千代くん。
はーい。
それと、アッキー先生の3人ですね。
はい、そうですね。
3人で頑張りましょう。
はい、はい、頑張りましょう。じゃあ授業を始める前に、注意事項があります。じゃあ今日大谷くん行ってもらおうかな。
この間も言ったけどね。我々は歴史の専門家ではないので、浅い表層的な話しかできません。その上ですね、時々間違えちゃうこともあるんですけども、そこは許していただいて、歴史を楽しむ、あ、こんなことあったのかっていうのを知るということで進めたいと思います。
はい、 OK でーす。さあ、では今日の国なんですけれども、竹千代くん、どこでしょう？
ギニアですね。
ギニアですね。ギニアといってもいろいろありますけれども、
そうそうそう、どのギニア、
区別ついてるかな。
赤道ギニアとか。
皆さん、場所以外に、ちゃんと、分かってますか？違いを。
場所以外によく分かって
ます。場所以外の違い？分かんない。
まあ、そうですよね。分かんないかもしれないんですけれども、今日ですね、勉強するギニア共和国ですね。正式名称ギニア共和国は、1958年にフランスから独立したギニアです。
私と同じ年ですね。
お、
生まれた。
生まれた。
同い年。
同い年。
お前、あ、同い年か。あ、
ちなみに東京タワーもそうですけどね。
あおー、1958年ですね。
うん。
うん。で、あともう一つ、ギニアオビサオ共和国ってあるんですけど。
はい。
これは1973年にポルトガルから独立しました。
ほうほう。
で、大谷くんがやった、赤道ギニアですね。
赤道ギニアは多分。
え、マキちゃんじゃん。
マキちゃんだよ。
あ、マキちゃんか。そう、赤道ギニアなんですけど、これは1968年にスペインから独立したギニアです。
ああ、違うんだ。
あ、じゃあ、はい、全部宗主国違うんですね。
そうなんですよ。調べて分かったことなんですけど。まあ、でもね、近いところにありますよ、どこも。
うん。うん、なんで全部ギニアなんですかね。
そうそうそう。
なんでなんでしょうね。
なんかもうギニア自体にアフリカのとかそんな意味があるんじゃないですか。違う。
あ、そうなんですね。
わからない。
わからないけれども。憶測。でもそれなら、あり得るなぁ。
うん。で、じゃあ場所はどこですかということなんですけど、大谷くんわかります？場所。
左の方ですよ。
すごい。
西の方、西の方、漠然
と。アフリカの。
そう、アフリカのね、西の方ですね。
出っ張ったところだよね。
そうそうそうそうそう。
後頭部のあたり。
そうそうそう。
そうです、そうです、そうです。ちょうど後頭部のちょっと下の方って感じで、
うん、
で、国境を、接しているのが、セネガルでしょ？
おー。
で、ギニアビサウでしょ？さっきお伝えした。で、反対側にシエラレオネがあって、あとリベリア、コートジボワール、で、マリ、かな？ これが国境を面してますね。ぐるりと取り囲んでます。今の国は。
なんかあれですね。全部フランスの。
そうそうそう。
周りのところもフランスのとこですね。
ですね、ですね。その通りです。
うんうん、
で、面積なんですけど、243,857 平方キロメートルで、だいたい日本の本州ぐらいですね。
ほうほう。
で、人口なんですけど、人口は、まあ、東京都ぐらいの人口ですかね。1300万人ぐらい。
まあ、本州全体は結構薄まってますね。
ですね、ですね。うん。なので、人口密度としては、1平方キロメートルに38人ぐらいっていう。
まあ、散らばって住んでるわけじゃないけど、どっかに出張してんでしょ、きっと、また。
多分、うん、その、首都が、コナクリというとこなんですけど。
え、なんか、コネクリ回しました？
いや、そう、覚えやすいですよね、きっとね。コナクリ。コナクリですね。コナ
クリ。はい。
言いやすい。
はい。
多分、ここに集中してるんだろうなと思います。
うん、うん。うんうん、
まあ、その、で、アフリカの歴史として、結構文献が残ってないじゃないですか。
うん。
なので、もういきなり8世紀ぐらいから入ります。
お
う。8世紀、イスラムですかね。
ガーナ王国に、まあその時、このギニアにあったのが、まあガーナ王国で、まあ大体、まあ4世紀から13世紀って言われていたり、8世紀から11世紀って言われているんですけど、まあ、その頃に繁栄した黒人王国があったと。
ガーナ王国なんだ。
ガーナ王国ですね。はい。
なるほど。
で、まあ、ガーナ王国が滅ぼされて、その後12世紀にスースー王国っていうのが起こります。
スースー王国？
うん、なんか、英語では、SOSSO って書いて、まあ、スースーエンパイアかな？
ほうほう。
が起こっていましたと。このスースー王国と村人町、聞いたことあります？村人町、
ありますね、
ベルベル人による王朝なんですけど、
うんうん、
まあ、ここと対立していたと。
うん、
で、この、村人町は、ちなみにモロッコとか、アルジェリア北西部とか、
うん、
イベリア半島の南部あたりを支配していたイスラム王朝ですね。
ほうほう。
まあ、こういう国々が、いましたよ、ということなんです。
うん。
で、ここから、16世紀に入りまして、
うん。
まあ、16世紀の初め頃ぐらいから、ヨーロッパ人の入植が始まってくるんですね。
うん。
特にこのギニアの沿岸部あたりに、奴隷貿易が始まると。
お
ぉ。うんうん。
まあ、この時の奴隷貿易ってヨーロッパとアメリカとアフリカを結ぶ多分三角貿易だったと思うんですけど。う
ん、そうですね。
ね。で、さらに19世紀に入りますと、このフランス勢力が、コナクリを首都とする植民地、フランス領ギニアを建設します。
うん。
で、フランス人の初代、総督、まあ、ガバナーとして、
うん、
ノエル・バレー。この人が就任します。
うん、
ノエル・バレーは1891年から1900年まで就任したガバナーですね。総督です。で、この、フランス領ギニアの沿岸部っていうのは、このフランス領ギニアが建設されるまでは、フランス領セネガルの植民地の一部だったそうです。
ほう。分かれた。
で、ここら辺はですね、フランスにとって、南の細道っていう風に言われてたらしいですね。
細いんだ。
ん？
細いの。
細いみたいです。で、それで、まあ、フランスはどんどんその、領土を拡大するために、周りにいた周辺国の、まあ、帝国を滅ぼして、うん、ギニア全土に支配権を確立します。
うんうん、
で、その延長線上として、1913年には、首都コナクリから、カンカンという場所までの鉄道が建設されます。
鉄道か。
鉄道。
うん。
あった、カンカン。右の方に、東の方にあった内陸部の。
あ、 まあ、じゃあ地図を開いてるということですね。
そうそう、右半分の中心ですね。
右半分の中心。
そう。
あったあった、本当だ。ですね。カンカンからコナクリまでの鉄道と。
うん。
で、1946年には、他のフランス領西アフリカ諸国と同じように、限定的ですけれども、選挙権を獲得します。
うん。それは、
はい。
ギニア内の選挙権ってこと？それともフランス？
フランス領ギニアってことですね。あくまでもまだこの時は独立してないので、
いや、
フランス領内のギニアにおける、まあ、議席というか。
じゃあ、フランスの政治のギニア地方選挙区みたいな感じ。
その通りですね。
あ、
うん。他にも、この旧フランス領というのがですね、
うん、
この周辺にありまして、うん、まあ、お伝えしますと、モーリタリア、
うん、
セネガル、
うん、
で、現在のマリ共和国、う
ん、はいはい、
コートジボワール、はい、ニジェール、ブルキナファソ、ベナン。
お、
この国々ですね、旧フランス領。
うん、なるほど。
で、まあ、1946年に選挙権を獲得しましたと。
うん、
で、その以後の選挙では、この時、フランスの政党で、アフリカ民主連合っていうのがあったんですね。なので、まあ、そのフランスにおいて、まあ、その、アフリカ地区の選挙権みたいな感じかな。
うん。
で、ギニア民主党、アフリカ民主連合の一員であるギニア民主党が勝ち続けましたと。
うん。
で、1952年にセクトゥーレという人が書記長に就任します。
うん。政党のね。
ん？
政党の書記長、
ね。政党の、はいはい。ギニア民主党のセクトゥーレ。
うん、なんか書記長って言うと共産っぽい
ですね。そうなんですけどね。でも書記長なんですよ。
そう、私も最初。左派の政党なんじゃないの？リベラルというかさ。
そうなのかもしれないですね。
だって非支配地としてはさ、民主的にその、アグレッシブというか、リベラルに行こうっていう政党でしょ。
そうです。だんだんそういう方向に実はね、なっていくんですよ。
うん、
この、まあ、セクトゥーレが、まあ、書記長に就任しましたと。で、その後は、1958年に、こう、ギニアにおいて、フランスの自治共和国になるか、もしくは独立するかという、国民選挙があったんですよ。
おぉ、この間の、なんか最近やったところもそんなあったよね。コモロとかさ。
あー。
選挙あったよ
ね。
国民投票あったよね、うん。それで決めたんだよね。それでなんか、うん、私は残るって島があったんだよね。
うん、おぉ。あ、残るという島
が。そうそうそう。
あ、逆に、ね。
今の時そう、マイオール島だっけ？なんだっけ？マヨット島か。だけ、うん、残るって言ったんだね。
マヨット島です。
そうそう。そう、似たようなこと。
私参加したかな？
いやー。
してないです。
う
ん、ごめんな
り授業だった時の。
はい。
ごめんなさい。ソーリーソーリー。で、まあ、ギニアは、独立することを選んだわけですよ。
うん。
で、その、まあ、奴隷の奴と書いてね。土族の下での豊かさよりも自由のもとで貧困を選ぶと、このセクトゥーレは言ったと言われています。
うんうん、
で、セクトゥーレ大統領のもとで、さっきね、書記長だった人ね、
うん、
セクトゥーレ大統領のもとでギニア共和国として完全独立しました。
それは。
そうするとどういうことが起こるかというと、ね、それまではまあ植民地だったわけじゃないですか、フランスの。
うん、
なので、そのフランス人の、まあ、全職員は即座にギニア共和国を引き上げましたと。
もう社会機能停止ですね。機能停止。
そうそうそう。行政機能はもう停止しましたと。うん、で、フランスからの援助も打ち切り、うん、もうこの時やっぱりフランスって結構ね、まあ、英語で言いますけど、ちょっとスティンジーなところもあるから、
どういうこと？
机とか備品とかも全部持って帰ったそうなんですよ。う
ん、荷物大変そうなんだけど。
大変だけど、そのまあ、それだけもう、まあ、ギニアには援助しませんよということで、うん、まあ、態度も明らかにしていて、で、1965年に、フランスとギニアは国交断絶となりましたと。
お
ー。もうね、厳しいですよね。
いや、だからコートジボワールはそうしなかったっすもんね。
あ、だからか、まあ、学んだんでしょうね。
フランスと切れたらまずい、経済的にやばいぞっていうので。
やっぱりいろいろな見本がね、歴史の中にあるんじゃないかなと思いますよね。で、しかも、ですね、この字、名前も1965年に、まあ、国交断絶となりましたと、フランスと。で、名前もですね、実は、ギニア人民革命共和国になったんですよ。
うん。社会主義っぽい。社会主義っぽい。
共産っぽいですよ。だから、もともとやっぱ書記長っていう、やっぱり役職時点で、ちょっとそういう匂いはあったのかなって思いますよね。
うん。セクレタリーか。
で、なんでこういう風な名前になったかというと、まあ、その、このね、フランスと国交を断絶した現状を、こう、打開するために、このセクトゥーレは、ソ連と手を結んだんですよ。で、それで社会主義路線に切り替えて、南極を切り抜けようとしたんですね。
うん。
だけど、やっぱりまあ、社会主義ですから、まあ、言論弾圧を行ったりしてね。で、まあ、特にまあ、1967年からは、中華人民共和国に接近して、ギニア人民宮殿なども、中華人民共和国から援助を受けて建設したりとかして、まあ、よりその社会主義の色をこう、どんどん強くしていったっていうところがあるんですね。
ほう。
うん。で、その間にですね、あとまあ、ガーナとは比較的仲良くしていて、まあ、ガーナとはその諸国連合を結成したりとかしていたんですね。で、1970年には、ポルトガル領のそのギニア、さっきちょっとお伝えしましたけど、
ビサウ？ギニアビサウですか？
そうそうそうそうそう、ギニアビサウですね。1973年ポルトガルから独立した。その、ポルトガル領ギニアの独立運動を支援してたんですね。このトゥーレ政権は。
うん、
で、そこをですね、トゥーレ政権を打倒しようと、ポルトガル軍が侵入するんですね。ギニア人民革命共和国に。
うん、
侵入するんだけど、ポルトガル軍がこれに失敗します。なのでまあ、叶わなかった。うん、負けた。ポルトガルが負けちゃったんですね。
へー。
うん。で、まあこれに自信をつけたのかなんかわかりませんけれども、その、トゥーレ政権はさらに独裁化します。
ああ。
うん。で、1977年には、この物資が不足していたので、その物資の不足から暴動が起こって、もう経済の不安定はこう、続いていたわけですね。
うん。
しかも、恐怖政治家にあって、社会主義でやっぱり恐怖政治を敷いていたわけですね、このトゥーレ政権って。なので、多くの人々が、こう、政治犯収容所に送られたり、で、わざと食べ物を与えられなかったりとかして、餓死したりとか、虐殺されたりとかしたんですよ。人々が。このトゥーレ政権下でね。
うん、
なので、その、この当時、ギニアの人口って500万人ぐらいいたんですけど、そのうち200万人が難民となりまして、多いですよね。
200。
そう。
隣の国に。
そうそう、セネガルとかコートジボワールなどの近隣諸国に脱出すると。うん。で、しかもまあ、
まあ陸続きだし。
そうそうそうそう、まあそういうことになりますよね。で、あとこのトゥーレは。まあ、アフリカってもたくさん種族がいると思うんですけど。
ありますね。
彼は、マリンケ族っていう。
なんか聞いたことあるな。
はい。種族だったんですけど、そのマリンケ族を優遇して、あとなんかフラン族っていう少数民族もいたんですけれども、うん、こういうフラン族などをこう、迫害していたと。
うんうん。
まあ、こういう、まあ、人種問題も、この、トゥーレ政権下ではまあ抱えていたわけですね。
うん、
で、そうこうしているうちに、1984年に、心臓疾患により、アメリカのクリーブランドで、このトゥーレは死去します。
ああ、なんか美味しいもの食べすぎたんじゃない？
中国とかソ連に近寄っておきながらアメリカに受け入れてもらえたんですか？
なんなんでしょうね、ここら辺のね、細かいことはね、ちょっとね、わからなかったんですよね。
なんでだろうね。
いきなりアメリカ来たよって感じだったんですけど。
療養先だからやっぱりさ、医療が進んでるアメリカに行ったんだよ。
う
ん、
まあそうでしょうね、きっとね。うん、
ちょっとさ、入院するときにさ、うんうん、中国やソ連に行きたくないイメージがあるじゃん。
でもこのイメージ。何年でしたっけ、冷戦とか。
1984年。
84年
冷戦終わってる？
終わってないと思うけどな。
終わってないですよね。
うん。
なんか冷戦の時によくアメリカも受け入れたなと思って。
それはさ、やっぱり、うん、いいことすればさ、味方に引き込めると思ったんじゃないか。冷戦中だからさ。
ですかね。
陣取り合戦じゃないけど、仲間の国取り合戦だよ。
なるほどね。で、まあ、その、死亡するとね、このトゥーレが死去しましたと。
お。
そうなるとすぐに、ランサナ・コンテという人が蜂起します。で、一週間後に、無血クーデターによりまして、このランサナ・コンテ大佐が、政権を、掌握することになります。
軍隊か。
ですね。
軍は強い。
で、そうですね。ランサナ・コンテ大佐ですから、軍の人ですね。うん、で、ここで、名前も、再びギニア共和国に改名されました。
ちょっと、自由主義に戻ってきたのかな？
そうそうそうそう、その通りですね。うん、まず、ランサナ・コンテ大統領が行ったのは、1000人の政治犯を解放しました。
うんうん。
おぉ。
ね。いいことですよね。で、IMF とか、世界銀行などの支援を受けて、
うん、
社会主義体制から自由主義体制の移行を推進しましたと。
うん、
経済も相当やばかったでしょうね。
いやー、そうですよね、本当に。みんな、ね、脱出してましたからね、ギニアからね。
うん、
で、1990年代には民主化運動が盛んになりまして、複数政党制が導入されましたと。
いいじゃん。
ね、で、それで、まあ、大統領選によりまして、改めて、そのコンテが当選と。
お
で、この時の得票率はですね、まあ、コンテが 51.7% と。
あ、ギリですね。
ということは、ね、結構真面目にやってることじゃない？だってよくさ、
うんうん、
独裁だとさ、
うん、
90%の得票率とかさ、うん、そうそうそう、ありえない数字発表するじゃん。
まあそうですよね。
ちょっと嘘かなと思うけどさ、ごまかしてるかなと思うけど、51% っていうのは、
まあ、うん。ですね。まあ実はですね、この後、今の現大統領コンデっていう人がいるんですけど、
うん、
もうこの1990年代からもう選挙に出てました。大統領選に。
ほうほう。
で、この時コンテが 51.7% なんですけど、この現大統領のコンデは 19.6% の得票だったんですね。
うん、
なのでこの当時はコンテに敗れてるんですよ。
うん、
で、その後も、1998年と2003年もこのコンテが当選。ということで。
5年任期か。
任期はあったんでしょうね。
あ、任期って、任期。勤めてる期間が。
あ、5年。これもですね。
5年ごとに選挙やってるじゃん？だって。
そうなんです。
93年、98年、2003年
は。はい、はい、そうです。で、それで、この大統領任期なんですけど、
うん、
5年から7年に延長したりとか。
出たー！
誰が延長したの？
コンテがですね、独裁色も強まっていったんですよ。
うん、
民主化運動盛んになって、もうコンテが、まあ、本当に、ちゃんとね、この選挙によって、公正な選挙によって選ばれたっていう感じではあるんですけど、やっぱり大統領になって、任期が長くなればなるほど、やっぱ独裁色って強まっていくんですかね。
うん。まあ、習近平も延長したしね。プーチンも、何回もできるようにしちゃったしね。
いや、本当ですよね、みんなね。うん。そうなんです。で、この、まあ、現大統領のこのコンデさんはですね、
うんうん、
1998年に、反政府暴動計画の理由で逮捕されてたんですよ。
うん。
で、まあ、懲役5年の判決を受けて、で、2001年に政治活動をしませんという条件で、 そのコンテ大統領より恩赦を受けて釈放されたという、
うんうん、
こういう経緯がありますね。
あれでもしてるじゃないですか。
ねえ。そうですね。
あれ？
とりあえず、その当時はね。
政治活動、はいはい。
そうなんですよ。
2001年当時はでしょ？
そう、当時はね。
うん、
そう。で、その後、まあこの人もですね、その、まあ今話してるのはコンテ大統領の時代の話なんですけど、
うん、
2005年には、そのコナクリ、首都のコナクリですね、そのコナクリ市内を走っていたコンテの車列に向けて発砲事件が起こってしまったんですよ。
うんうん、
銃が向けられたんですね、彼が乗ってる車に。
誰が？軍が撃ったのかね。
いや、これは、書いてなかったですね、軍か何かは。
あ、なるほど。
うん。で、
犯人捕まってないんですか？
こう、書いてなかったな、そこまで。
はい。
発砲事件が起こったと。
うん。
いうことで。
襲撃もされたと。
うん、そうそうそうそう。
狙われたと。はい。
でですね、なんだっけな。あ、2007年ですね。発砲事件が起こったのは2005年で、で、2007年1月に、この、やっぱりコンテ政権における政治腐敗。
うん。
やっぱ独裁でね、はいはい、政治腐敗が。
長続
くと
ね。
うん、そうなんですよ、やっぱり。
うん。
で、大統領辞任と首相ポストの新設を要求する労働組合っていうのが結成されて、ゼネストが発生するんですね、2007年に。で、しかもデモが起こって、まあデモは、その市民と警察と治安部隊の間で、まあその衝突してしまって、200人以上の負傷者を出しましたと。で、数十人もの死者が出ましたっていうことなんですね。で、コンテ大統領と、この労働組合との間で合意は結ばれたんですけれども、それでもやっぱりもう一度悪くなった治安はどんどん悪化していく一方だったんですね。
うん。
で、デモが起こった2007年1月、そして、2007年2月には、大統領が国家非常事態宣言を、出して、戒厳令が敷かれましたと。
うん、うん。
でも不安定な状態はすごく続いてたんですけれども、あの、西アフリカ諸国経済共同体っていうサポートがあって、
うん、
2月の終わり頃、2月の23日に戒厳令は一応解除されましたと。
うん。
いうことですね。で、翌月の、3月2日までに、労働組合及び市民団体により推薦される、まあ、首相候補から新首相を任命するということが、まあ、合意されたわけですね、ここで。大統領と、組合の間で、
うん。
この時にアフメド・ティジャンヌ・スアレという人が新首相に就任します。
うん、
で、年は明けまして2008年12月です。
うん、
コンテ大統領が死去します。で、この亡くなりましたよと、コンテ大統領が死去したことを国営テレビから発表されたんですけれども、
うん、
原因は不明であるとされました。
今でも不明。
今でも不明ですね。
暗殺された
か。今でも不明なのかな。今でも不明なのかわかんないですね。ちょっとね、これね。本当は分かってんのかな。ね。で、コンテ大統領が死去して、その翌日に、
うん、
あの、軍の一部がクーデターを起こします。
おう。
クーデターを起こして、その、コナクリの国営テレビ局を占拠するんですね。
うんうん。
で、この、誰が占拠したかと言いますと、あの、陸軍燃料補給部の隊長であった、ムサダリー・カマラ大尉。
燃料補給ってすごいね。よくあるのはさ、
ええ、
あの、この絵舞台とかさ、そういう、
うん、
なんかね、青年将校とかに、燃料補給って珍しい感じだね。
そうなんですか。
逃走。
そう。
ごめんなさい。そう、そうなんだ。燃料補給部隊は遠いんですね。
なんか直接さ、ほら、武器を持って攻撃しそうにない感じじゃない。
なるほど。なんかちょっと、ちょっとつぼってしまいました。
まあ、
はい。
まあ、それは、そうなのか、ということで。
そうだね。まあ、燃料補給部隊のね、隊長さんがですね、クーデターを起こしたんですけど、うん、その時にですね、
うん、
軍人や文民から構成する評議機関、民主主義発展国家評議会。
おぉ。
この設置を宣言しましたと。
いいじゃないですか。
で、まあその条件としてはっていうか、求めていたことは、憲法を停止すること。
お
今のね、憲法を停止すること。と、あと、今の政府の各機関の解散と。まあこれを目的としてたんですね。
うん、腐ってるからね。
ね。そうそうそうそう。
腐敗してるからね。
で、コンテ大統領が死去する前に、そのスアレっていう人が新首相に就任してましたよとお伝えしてましたけれども、うんうんうんうん、この、スアレ首相は、今でも政府は実権を握っていると述べていたわけですね。この無血クーデターが起こったとしても。
うん。政府ね。
で、このスアレ首相はクーデターは成功しなかったよということをすごく強調してたんですね。で、それで、まあ、ことの鎮静化を、こう、行っていたと。
うん。
いうことです。これ、1日単位で起こってるんですけど、で、その翌日、
うん、
クーデターが起こったその翌日ですね、12月24日、うん、まさにクリスマスの日なんですけれども、
うん、
このカマラ大尉は声明を発表します。この向こう2年間は陸軍が暫定政権を保持すること、
うん、
そしてもう一つは自由で公正な選挙を実施することと、この声明を発表したんですね。
うん。
で、コナクリ市内をですね、パレードしたところ、数千人の市民から、まあ、カマラ大尉に対して、すごいこう、民主主義発展国家評議会を支持しますよ、と。
うん。
まあ、いう声もすごく多かったということなんですね。
まあ、よくあるパターンだから、もう2004年だから、なところでさ、クーデターやってさ、
うんうん、
成功した例、失敗した例とか、見てきてるから、
うんうん、はいはい。
収まりのいい案を出したんだね。
そうですね。
うん、
そうなんです。で、まあ、これを受けまして、でもそのスアレ首相ですね。
うん、
スアレ首相は政府は今も実権を握っていると、重ねて表明したんですけれども、うん、スアレ首相自体はちょっと身を隠したりとかして、所在不明となって、すごく混乱してたんですよ、政府は。
まあ、相手は軍を牛耳ってるから怖いよね。
さあ、僕怖いですよね。
あ、牛耳ってると嫌な、軍の一部か。大変、大佐だっけ大尉だっけ
大尉ですね。あ、でも、
軍出身で、
うんうん、
暫定大統領だから、実権もあるわけだよね。はい、
そうなんですよ。うん、このカマラ大尉って若いですよ。1964年生まれですからね。
うん。
なんかもう、ついこないだっていうか、
アッキーさんにとってはそうなんだ。
いや違う。
ちょっと墓穴を掘りましたね。
大谷さんより後輩だ。
そりゃそうですよ。で、ですね。またその、25日ね、12月25日、クリスマスの日に、うん、カマラ大尉の求めに、このスアレ首相は応じまして、
うん、
この双方は面会することになるんですよ、この二人は。
うん、
で、その時に、スアレ首相はもう降伏しますと。伝えるんですね、
うん。
で、カマラ大尉のことを大統領と呼んで、
うん、
カマラ大尉の暫定大統領就任がここで確定します。
うん、
で、カマラ大尉は、2009年中に選挙を行うと公表して、自分も出馬表明をしました。
うん、
ところがですね、2009年に、側近の注意による暗殺未遂事件が起こります。まあ、どういうことかと言いますと、このカマラ暫定大統領ですね。
うん、
まあ、頭を撃たれて重傷化してしまうんですね。
うん、
で、その後、そのモロッコの首都ラバトへ搬送されて、まあ、議会は副大統領兼国防大臣のセクバ・コナテという人を大統領代行に選出したと。
うん、
まあ、この人は1年間暫定大統領を務めるんですけれども、
うん、
で、この後に、その翌年の2010年ですね、
うん、
ギニアでは初の民主的大統領選挙と言われたんですけれども、
初なんだ。やっと民主的と認められたわけね。
そうですね、
うん。
で、大統領の決選投票が、まあ、行われたんですけれども、この時に少し、お話しした、 野党の指導者であったアルファコンデが 52% の、うん、まあ、得票率で持って、で、もう一人対抗していた人がいて、この人が、セルダーレン・ディアロ、元首相ですね。うん、この人 48% の得票率だったんですね。
お
ー。なので、この、ディアロをやっぱり支持しているこのディアロ派が暴動を起こすんですけど、
うん、
だけど結局は、2010年の、まあ、12月の末ですね、コンデが就任することになります。このアルファコンデが就任したと。
今度はコンデ大統領。
今でも、なんすかなんすか、
いやいやいや。
もう一回言ってください。
今度はコンデ大統領？
そうです、そうです、はいはい。コンデ大統領ですね。はい、もう政治活動はしないと言って出てきたんだけれども。
それは2001年の話だからね。
もうすごいしているわけですね。
9年経ってますからね。
9年経ってるし、
まあ、だいたいその約束したさ、大統領もさ、心臓疾患で死んじゃったしね。
そうそうそうそう。うん、まあそういうことですよね。うん、で、この、この今の大統領でもある、あの、アルファコンデが、
うん、
当選しましたと。2010年にね。
で、今も大統領。
今も大統領ですね。1938年生まれなので、
うん、
80代ですかね、今ね。
そうですね。
うん。
83くらいですね。
ですよね。うん、で、そのまあ、大統領就任当時、
うん、
その翌年の2011年に、あの、コンデ大統領が軍人によって、襲撃されるという事件が起こりましたね。
ああ、この人も。
そうなんですよ。だ
からみんな襲われますね。
怖い。
うん、
怖いですよね、
うん。
うん。まあ一応ですね、こういうところになってますけど、その、ギニアって、隣がシエラレオネですよね。
うん。
はい。
なので、やっぱりエボラ出血熱とかで、
そうですね。
うん、結構大変だったんですよ。
うん。ここも患者いましたね。
うん、なので、こう、コンデ大統領は非常事態宣言を行ったりして、
うん。
まあ、その、なんとかね、この、流行を抑えようと。
うん。
まあ、頑張って。まあ、2015年には、ギニアでのエボラの流行の終結となったんですけど、終結宣言が行われて。
うん。
というような、歴史ですね。
うん。
が、ギニア共和国の歴史なんですけど。
以上ですか？
以上ですね。はい。どうでしょうか？
なんで、コンデ大統領は11年も続けてんでしょうね。途中の、
うんうんうん、
もう一回ぐらい選挙やったのかな？
あー、ちょっと待ってね。ね。いや、やっ、出るとは思うね。あ、2015年の大統領選挙で再選してますね。
あ、それで。
で、また、2020年に、大統領参戦を可能とする憲法改正をやって、
大統領ってことはさ、それまでは2回で終わりだったんだよ、10年で。
ですね、ところがすっごいですよ。
もう3回目もやりたいから、
はい、
憲法改正して3回も続けるっていうすごいね。
ですね。
自分がなりたいから憲法を変えちゃうっていう。
でも結構83歳ですよ。
うん、頑張ってますね。
まあでもそっか、でもマハティールとかもね、90代ですもんね。
うん。
まあこういう、そういうところにいる80代とか90代って、
うん、
一般社会にいる80代、90代とは比べ物になんないくらい、体力、気力すごいですからね。
でしょうね。
なんかエネルギッシュな感じしますよね。
そう。会うとね、吸われますよ。
吸われるかもね。
そう、会うと何か吸われる。
確かに。でもこの方は、あ、この人はイスラム教徒ですね。さっき話した、誰だったっけな。タイ。カマラタイは、キリスト教徒でしたね。
へ
ぇー、うん。うん。
なるほど。
そうですね。この方は、まあ、その、今の大統領の、コンデ大統領は、ね、ソルボンヌ大学にも入ったりして、
お
ぉ。
まあ、優秀だと思いますよ。
うん。
博士号を取ったりして。
うん。
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 なるほど。じゃあ、今でも、
はい。
独裁気味なのかな。
ねえ、今の。
今も、だから民主主義は132だから独裁国家ですね。 一応。はい。
ああ、ですね。ということで、
はい。
ギニアの歴史の授業でございました。
はい。
はい。
あ、鐘。あ、鐘が鳴ったようですね。では、これで授業終わりにしまーす。起立。で、授業終わりましたね。
終わりましたね。
終わりました、終わりました。なんかやっぱりまあ、いろいろね、私たちでアフリカの料理を食べに行ったりとかしてましたね、前ね。
うん、うん。
うん、うん。
最近ちょっとできないけれども。
そうですね。
ねえ。
私なんか特に控えてますよ。
あ、外でしょ？
うん。
まあその、おうち時間でね、まあ、料理をこう充実させることもすごい大切で。
うん。え、アッキーさんが料理してるの？
あ、してますよ、私。
ギニア料理を？
ギニア料理作りたいですよね。
うん。
ギニア料理。でもその、面白いなと思ったのは、はいはい、まあ、その、ギニアの、まあ、生活の、やっぱりこう、なんていうのかな、冷蔵庫とか、そういうなんか、停電とか、
うん。
いろいろあるから、こう、うん、そういう事情を反映してか、お料理は一日に一回で、うん、昼と晩同じものを食べるっていう、
うん、
食事情があるらしいんですね、ギニアって。
うん。はい。
そう。いや、でも日本だったらどうなのかなと思って。
昔は、
あんまり、
そうだったかもしれないよ。日本も。
いや、昼と晩同じものは食べませんよね。
どうなんだろう、江戸時代とかさ。
いや、江戸時代はわかんないけど、あの、どうですか？普通に。
最近の日本、近代の日本がね、食事に手間かけすぎっていう話ですけどね。
あ、まあそうですね。
一回の食事に複数のメニューとか、うん、毎日違うものとか、
うん。うん。あと、前の晩の残りを詰めてお弁当とかさ。
ああ、そうですね。
そういうパターンもあったりしてね。
うん、
あでもまあ、一日一回で、昼のやつを夜食べるとは違うね、うん、今とはね。
ねえ。で、そうですよね。
その間に、だから、痛まないのかなっていう感じだよね。うん、熱くて。うんうん、
なので、その、まあ、当日中に食べると。
うん。
いうことですね。残さずね。
はいはい。そうですね。
うん。というところがあって。
うん。
あ、でもなんか、クスクスとかあるのかなと思ったら、クスクスとかは食べてないみたいですね。
へぇ、食べてないんだ。あ、ないんだ。
ご飯は？ご飯。
あるかもしれないけど、ねえ。
主食は何ですか？
ご飯ですよ。
米？
米、米。お米ですね。まあ、白米の、基本的にはまあ、白米の上にスープ状になったものをかけて食べる。
お、あれじゃない？洗面器で焼きご飯みたいなのじゃない？
ヤギご飯。
一田祐介さんの、自転車でさ、世界9万5千キロ走った本。洗面器でヤギご飯っていう、そのヤギご飯出てきたらこの辺の話じゃなかったかな。
あ、そうなんですね。
うん。
やっぱりこう、一般庶民の家庭には冷蔵庫がないケースが多いそうですよ。う
ん、
で、まあ冷蔵庫があっても停電があるので、まあ食材が腐る可能性があるから、そう、朝、マルシェに行って、で、その日使う分だけの食材を買って、で、調理して、朝と、まあ、昼と夜か。昼と夜同じものを食べると。いう食生活みたいですね。
うん。
まあ、いろいろな、まあ、ソースはある感じですけど、トマトベースのソースに、ピーナッツペーストを加えたソースがあったり。
うん、あ、美味しそう。
ねえ。あとはなんか、 まあ、さつまいもですとか、マニオックの葉っていうのを刻み込んだソースだったり、
うん、
で、あとはトマトベースでビーフシチューを薄めた感じのソースですとか、
うん、
玉ねぎと魚のソースとか、
うん、
あと、あ、これがアフリカっぽいかも、オクラとスブリがベースになったソース。
オクラと何？
オクラとスグリっていうのが私もちょっと初めて聞いてよくわからないんですけど。
うん。
スグリってなんだ？
スグリ。あ、あと、あの、クスクスじゃないんだけど、クスクスのようなギニア産の穀物があって、これが、ポニョっていう穀物みたいです。
ポニョ？
ポニョ。これがギニア産の穀物で、
うん、
これにソースをかけて、お米の他にはね、これにソースをかけて食べたりすると。
ああ。
すごい美味しいみたいですね。
聞いたことなかったね。
うん。
スグリって果物ですか？もしかして。
木の実。
あ、そうなのかな？
スグリの実。
うん。ですかね。
スグリ。ちょっと調べてみる。
小鳥が食べるような木の実じゃないの。
スグリ。
うん、
スグリ、ジャムにもなってるみたいだね。スグリの木。
う
ん、スグリの木。
これのことかな。
あ、そうだそうだ、うん。果物ですね。なんかあのね。
カシスだ、カシス。
あ、カシス。カシスとの違い、すごく似てるみたいで、カシスと。
うん。そんな系統、なるほど。
のやつですね。
はいはい。
なんか、グーズベリーとか、カラントの総称って書いてありますね。
うんうんうんうん。うん、なるほど。という食べ物の特徴がありますね。
はい。
うん。ギニア料理のお店なんてあるのかななんて。
あるん、一国ではないんじゃない？やっぱりあの、アフリカ、西アフリカ料理とかそういう店になっちゃうんじゃないの？
あー、うん、そうですよね。
うん。
お。
はい、なんでしょう？
ある。
ある、あるんだ。
いや、ギニアだけじゃないでしょう。
マシナメシーナ。
それ、日本語のマシナメシってこと？
日本とギニアの家庭料理が食べられるって。
日本と。
食べたーい。
待って待って、孤独のグルメに出てきたらしいですよ、ここ。
あ、そうなんだ。
そうなんだ。
おー、食べたい。
はい。
うん。だよね。
絶対、ダジャレでしょ。あの、店名。
マッシーナ、マッシーナ。そうだよ、きっと。
共同にあるって。
うん、そうなんだね。
閉店したって書いてない？
嘘。
マ
シナメシナ、閉店情報はないから。
やってんだ。はい。
やってると思いますよ。
わー。
はい。
行きたいですね。
行ったことある人いますかね？誰か。
いるでしょ、そりゃ。
共同なんだ。
うんうん。
うん、
めったに埼玉から行きにくいとこですね。
そうですよね。うちからも遠いぐらいだから、
うん。
あ、ここはあれですけれども、来づらいよね、私たちにとっては。
まずね、小田急線って視点でハードルが。
高いよね。わかるわかる。
小田急線か。
あ、ここまで無理する必要ないよね。
小田急線乗り入れてんだよ、そういえば。東武。
へぇー。
うん。
スカイライン。
ん？小田急線超遠いイメージがある。
電車乗っててそのまま。小田急に入ってくのかな。あ、じゃあ、小田急線乗りってのはあれだ。千代田線か。
あ、千代田線ね。う
ん、千代田線そのまま乗ってると小田急線に行くんだよね。
うん。ですね、ですね、
うん。
うん。
行ける人には行ってレポートしてもらうということでどうでしょうか。
お願いします。はい、ということですね。
はい。
まあ本当にアフリカの方も行ってみたいとは思うんですけどね。
はい、
なかなかね。
うん。
なかなかちょっと、道のりとしては遠そうだなと思うんですけど、
うん、
まあ、いつか行けたらいいなと思いますよね。
そうですね。うん。
まあ、それまで我々はまあ、もう勉強するしかないですね、こうやって。
うん。独裁じゃないところに行こうかな。
そうですね。
はい。
過ごしやすいところに行きましょうね。
はい、行きましょう。安定したところにね。まずはね。
はい。
うん、モロッコはね、いつか行きたいんですけどね。
あ、モロッコ楽しそうだよ。
うん、
まあ、西アフリカっていうか、ここら辺って言うと、なんかユッスーさん思い出しますね。
うん。だから、セネガル、セネガル隣でしょ？
セネガル、セネガル。
そうそうそう。本当に。またね、お越しいただきたいなと思います。
だってその後、ガーナも行ってたじゃん。
そうだよね。
行ってましたね。
うん。
それだけ、いいとこなんでしょうね。
うん。 ですね。
人がみんないいって言ってたよね。
うんうんうんうん。
やっぱね、知ってる人がいいって言ってる場所は、一度は行ってみたいですよね。
うん、そうですね、
うん。
行ってみましょう。
ですね。まあそんなわけで、はい、また次回。
はい。じゃあ今日は、
よろしくお願いします。
おまけなしということで。
はい、すいません。
はい。また次回よろしく。最近ちょっとサーバートラブってご迷惑おかけしてますが。
はい。ねえ。はい。でもなんか、日本だけじゃないですよ、結構。
何が？
なんか、最近、ここ数日、結構、サーバートラブル多いみたいですよ。
いや、これは、セカチェラのところだけの問題です。
あ、そうなんですね。はい。わ、はい、かりました。はい。
ではまた。
ではまた。はい。は
この番組はバックパッカーを応援するたびたびプロジェクトの提供でお送りしました。